もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。よろしくお願いします。
今日はどういったご相談ですか？
訪問看護とか訪問介護 の看護師ヘルパー その事業所に関することでちょっと相談があるんですけども、
はい、
そういった事業所も十数年家族が世話になっているので利用させていただいているんですけどね、端的に言えば他の人の目がないのをいいことにいろいろ手を抜いたりとかちょっとひどいことしたりとかいうことが目立つと、でそういうことはやめてねって、こっちは気づいてるよっていう指摘とか要望を言うと、必ずそういった事業所っていうのはほぼその担当者は逃げて、そこの上司とかあるいは事務方、場合によったらちょっとややこしい関係の人が出てこられて、もうあなたのところは訪問打ち切りますねっていう形で突然打ち切ってくるんですね。で私家族構成的には私とそれから家内と子供が3人住んでるんですけども、家内がその重度の障害を負ってて、そういうサービスを利用することで私は家事とか仕事に行ったりしてるんですけど、突然そういった訪問を打ち切られることによって、もう仕事も何も立ち行かなくなってしまう、もう生活そのものがもう破綻するんですね、
はい、
でそういうことをそういった事業者の方は分かってながら自分たちの都合だけであることないこと並べ立てて、もうあなたのとこは行かないと、あまりにそれが多くって、行政とかあるいは弁護士の無料相談と今までやったんですけど、何らその解決策が見つからないんです。結局はそのやったもの勝ちで私らは泣き寝入りするしかないというところで、何かちょっとお知恵を拝借できないかなと思ってお電話させていただいたんです。
わかりました、はい、まずあなたはおいくつですか？
57です。
57歳。奥様は、は
い、56です。
56歳。お子さんは男の子さん女の子さん？
男です。
男の子さん、
はい、
何歳？
19です。
まだ学生さんですか？そうすると。
そうです、学生です。
はい。で、あなた自身はお仕事は自営ですか、それとも会社とかにお勤め？
自営で仕事してます。
あ、自営でいらっしゃるのね、
はい
はい、奥様が難病だっておっしゃったんだけれども。
はい、指定難病で、これが17、8年前、医者からそういう病気だというふうに診断はされたんです。
ご結婚何年目ですかね？
31です。
あ、31年目。
で、要介護度が5で、体幹機能障害がもう1級なんです。
はい。
一つほっとけばもう寝たきりになってしまう状態、
はい、そうすると相当あれですよね、はい、日常生活の上での介護も大変ですよね。
まあ、メインは私がしてるんで。
それで訪問介護はどれぐらい来てもらってるんですか？
基本的には平日全部入ってもらってるんですけども、
はい、
この今回問題を起こした事業者というのが月水金で訪問来てたんです。
はい。この今回の事例だけをちょっと詳しく教えてもらえます？
はい。私のわからないところで薬いろいろ服薬あるんですけども、こういうふうにしてくださいねって私準備していくんだけども、その薬の服薬をちゃんとできてないことが多々ある。ひどい時は二重に飲ませたりすることもある。それからあと紙パンツ類とかそういったもんも引き出しにきちんと入れておいてあるんだけども、それをそこから出さずに勝手に私のタンスを開けてそこから物を出したりすることもある。要は開けないでって言うたところを開けたりする。それからまあ、ゴミも出ますよね、排泄関係のゴミ出たりとか、そういうのも片付けずに帰って行ってしまうこともある、
うん、
でこちらでもその防衛策として、例えば私の、部屋のは襖の部屋なんだけども、そこの入り口に外から鍵つけたり開けられないように、そういう対策も講じてきました。
で結局行政はどこにいらしたの？
市の高年介護課っていう名称に近いところであったり、福祉課であったり、今まで何度も相談は言ってるんですけども、対処はしてくれません。話はいくらでも聞くよとは言ってくださるんだけど、話聞いた挙句に、あなたそんな自分の主張ばかりしてたらどこも来てくれないよっていう言い方で片付けられます。
なるほど。じゃあ弁護士さんの方は、は
い、弁護士さんはお金がかかるんで無料相談でしか相談はしてないです、この件は。
はい。
2回ほどさせてもらって、要は基本的に私のケースの場合、 契約がどういう契約でなっているかと、事業者と、
はい、
でその契約不履行がどこにあったかっていうことに対して損害賠償は請求できるけども、
うん、
看護師の不適切な行動とか突然行かないっていうことに対してはなかなか追及することは難しいと。でそれによって私が例えば仕事を行けなかったらそれに対する損害賠償請求ってことができるけども、やるにあたっては半年から1年を確保した上で最初の持ち出しが 2,30 万かかるから、さあそこであなたがそのだけの覚悟を持って臨めますかっていうところで話はいつも終わります。
なるほど。そうすると今日あなたがこちらでにご相談したいことをもう一回しっかりおっしゃっていただきたいんですけど。
はい、実際そのこういった事業者に私なりにけじめをつけてほしいと思ってるんです。でそのためにはどういった方法があるかって考えたときに、行政に適切な対応をしてほしかったんだけど、行政は何らその手段を持ち合わせていないと。で最終的にお金はかかるけども、弁護士あるいは弁護士使わずとも自分で調停で相手と対峙して話し合うっていう方法を相手に謝罪求めるために取ろうかなと今考えているんですが、それにあたって私なりに可能な範囲で弁護士さんから無料相談で相談したけども、それは先ほどお話ししたように相手に損害賠償請求するところ止まりだよとなった時に、他に何かいい方法はないかなと。で実際このようなケースって世の中にたくさんあると思うんです。でその辺でちょっと私一人で考えていくのも知恵出すのも限界なんで、ちょっといいアイデアとかお考えをいただけないかなと。
分かりました。
いうことなんです。はい、
今日はですね弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あ、お世話になります。よろしくどうぞお願いします。
何ができるかというところは確かに難しい話だなと思って伺っていました。
はい、
まあ、弁護士に依頼をして何か法的アクションを取るっていうことになると、すでにもう今日ご相談されたようですけれども、これ当然契約関係なので契約に基づいた義務をちゃんと履行してるかっていう話になるわけですよね。だからそういう場合は損害賠償だという話になっていくので、まあそれが本当に望む結果をもたらすのかっていうと、ちゃんとけじめをつけてもらいたいという意味では一つのけじめにはなりますよね。訴訟にまでなっちゃったと。
まあそうですよね。う
ん、でそれは一つの、まあ、望む方向ではあるんだけれども、
はい、
おそらく本質的には奥様が、
はい、
そう難病で介護、はい、看護を受けておられるわけだから、
はい、
それちゃんとやってくださいよというのが一番あるわけですよね。
そうですね。
うん、薬とかもね奥様の健康に直接関わることだから、
はい、
大きな問題だけれども、ゴミの片付けとかいう話になっちゃうと、はい、まあ、直接は奥様の介護看護そのものではないところになろうかと思います。でいずれにしても弁護士頼んで裁判するぞっていうと損害賠償になっちゃって、
はい、
まあ、それはそれで一つ効果はあるんだけれども、
うん、
本当にそれで費用と手間時間を使ってね、
まあ、費用対効果ですよね。
そうで、それでいいと思えるのかっていう問題はあるんだろうなと
大きいですね
感じていました。ただ一つけじめをつけるという意味では一つの確かに方法で、やっぱり訴訟まで起こされちゃうっていうのはそれなりに負担だし、業者としてもね恥ずかしいことだし、でそのこと自体も中身が明らかになってくれば、これ指定業者っていうことになりますでしょ、介護保険事業所。
もちろんそうですね、
うん、だからそのもう一つ後で話す行政の問題にもつながってくるわけで、行政だって動かざるを得なくなるという意味でね、関係ないですということではないと思うんですよ。
い
や果たしてそれをやってあなたの心が穏やかになるというか落ちるっていうか、そういうところはどうかなっていう感じですよね。
全くならないですね。
ですよね。
やっぱり一番はやっぱり突然もうあんたんとこ行ってあげないっていうそのやり方ですよね。
それって
都合悪くなったら自分らが改めるんじゃなくて、いい仕事をしようって改めるんじゃなくて、
うん、
もうこそ切り捨てるっていうこの、うん、業界全体のやり方、もう大きな話になっちゃうんですよ。
要するにね、それって人質なわけですよ、ご家族。
そうなんですよ。
で、さっき言った訴訟を起こすとかいうのも、そこまでやってしまうと当然そういう情報ってそれなりに伝わっていくだろうから。
あ、おっしゃる通りですね。
だから、はいはい、他の業者さんに頼みたいんだけど頼めないとか、そういう問題にも波及しかねないじゃないですか。いい悪いは別にして、そういう可能性はありますよね。
十分考えられますし、うん、でしかもそこの今回の事業者も次のとこちゃんと後釜見つけてきますって言うときながらもう突然やめたってやってますからね、うん、
だ
から
そこまで考えると弁護士に訴訟を起こせますかと言われたら、そういう方向での 対応はあり得るけれども点々点という、はい、その点々点の分が今申し上げたところなんですよ。できるけど本当にそれやりますかと、いろんなハレーションが起きますねということですよね。で、あともう一つはね、訴訟を起こすときに本当に何があったかっていうことは証拠をちゃんと握っとかなきゃいけないですよね。
そうですね、証拠いります
よ、うん、撮影とか録音とかいう話になると思うんだけれども、こういうことがありましたっていうだけではなかなか向こうは否定してくる可能性も強いからね。
そうですね、
うん、そうすると訴訟は起こせるんだけど、起こすためにはこういうことがありましたという事実を裏付ける証拠が必要になるわけです。
はい、
だからそれをまずちゃんと手に入れるという作業が仮に訴訟を起こすんだったら必要になりますよね。
そうですね、その準備が欠かせませんね。
で、例えばその薬の件は例えば朝出すときはこれだけ入ってて帰ってきたらこうだったっていう、薬の曜日にこう箱に入れてあるのかもしれないけど、
はい、
そういうのを写真撮るとかね。
あ、写真ですね、
うん、そうするとあなたはお仕事されて昼間いないとしたら、
はい、
出るときはこういうふうにしといたのに帰ったのはこうで、予定通り服薬したらこんなに減るはずはないとかね。
わかります、おっしゃってる意味
わかります。そういうまあ細々とした作業をしないと知りませんよって言われちゃった時に裁判所がどう認定するのかっていうことですよね。裁判所も証拠で事実認定するから。
まあそういう意味じゃ相手も逃げちゃってますからね、
うん、
逃げられたんで。
ああ、そうかそうか、今起きてることはね。だからもしそういう訴訟とかいう法的手続きを取るとなると、まあ、調停でもそういうところはもちろんありますけどね、訴訟ほど厳密じゃないけど、はい、こういうことがありましたっていう、その裏付けはどこなのっていう話に必ずなるから。
なるほど、ね、
それを考えられた方がいいだろうなと。
そうです、ね、
まあ、調停なり訴訟なりということになると、
まあ、まあ裁判所で話をするとそういうことですから、
ね、そういうことですね、ま
あ、根拠がいるってことですね、
で、あとね、行政は相談窓口に行くんだけれども、
はい、
内容次第では例えば一番重ければ指定の取り消しとかあるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
単純な指導だけじゃなくて何段階かありますよね、はい、ちょっと正確に全部は言えないけど、はいはいはい、だから何かがあれば動くべき部署なので、はい、裁判所だけじゃなくて行政に行くときも、はい、まあ当然費用かかるけれども、はいはい、弁護士に頼んでいくっていう手段もありますよ。
あー、そっか、うん、それは思いつかなかった。
別に弁護士が代理人になっていいんだから。
そうです、ね、
弁護士が代理になるのは裁判だけじゃないから。で、行政の方も弁護士だったら法律のこと調べてくるし、
はい、
つくとこつきますから、
はい、
場合によったら対応が変わる可能性はあるから。
あ、そっかそっか、
うん、それも一つの方法としてあると思います。まあ、例えばこれ弁護士とは限りませんけど、生活保護の窓口でもなかなか応じてくれないような時に詳しい人がついていくと、
はいはい、
まあ、対応が変わったなんていう例もね聞くことがあるので、それはどういう時にどういうことが起きたかは知らないけど、メディア見てるとそういうこともあるじゃないですか。でそれと同じではないかもしれないけど、やっぱりそういう専門家がついていくと、はい、対応が変わるケースもあるから、それも一つ考慮してもいいかもしれない。
そうですね、うん、はいはい、
だからやれることとしてはね、
はい、
本当に今申し上げた行政に対する対応のやり方、
はい、
それから裁判だったらこうなりますと。で、いずれにしても、はい、確たる証拠を持っているというのがこちらの主張を通すには一番意味があるので、うん、それがすごく重要だということですかね。
はいはい、で実は昨日の時も第三者入れたかった入れたくて、はい、ケアマネージャーがちょっと頼れなかったんで、はい、実は警察に相談したら警察官はよこしてくれたんです。
あ、そうですか。
で警察官当然民事不介入で話はできないけど、トラブルが起きないように見守ってますって話を全部聞いて、うん、記録は取ってもらってるんです、
はいはい、
それでも証拠としては
その記録を出してもらえるかっていうことはまたちょっと別の問題かもしれない、ね、ま
あ、別問題ですけど、
う
ん、手続きを踏めば不可能ではない話ですよね、うんうん、はい、わかりました。
だからそんなようなところを気をつけられて、あとは自分がどこまでどういうことをするのか、
そ
うやった時のハレーションまで考えて動くしかない。なかなか
な
即効性のあるアドバイスができなくて申し訳ないんだけれども。
いえいえ、とんでもないです。ただハレーションはいつも考えてます。
そうでしょうね、う
ん、はい、結局そこなんですよ、
はい、
費用対効果とハレーション、はい、この2つです。
私の方から申し上げられることは、
はい、
このあたりなんですけれども、はい、
ありがとうございます。弁護士さんに役所に行ってもらうっていうのは、あ、これはちょっと考えてなかったんで、あ、それも一つの方法だなとは今思ったんで、
はい
はい、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。いろいろ長い間とありがとうございました。
はい、はい、それでは、まあ、弁護士さんですかね、
はい、
いい弁護士さん見つかるといいですね。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、
失礼いたします、はい、
失礼いたします。